ちらは88.0 メガヘルツ、フリーレディオリサーチラボラジオです。
引き続き緊急企画のパート2ということで、ヤブシロさんを迎えてお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ヤブさんは今日からカルタイに出展ですかね。
はい、
はい、こちらのフリーメディアリサーチラボの7名前のブースが、これ昨日からありましたっけ。
いや、今日作りました。
今日作りましたね。今日忽然と現れて、ヤブさんが座ってたので、なんだろうと思って聞いてみたんですが、はい、ここで、何を行っているんですか。
あ、ですね、はい、今無料でですね、冊子の資料を配布しています。実は昨日も来たかったんですけど、昨日編集をしていてですね、1日で徹夜で作ったっていう資料なんで、非常に何というか自信はあんまりないんですけれども、タイトルが日本の移民排斥運動と対抗運動というタイトルで、今無料で冊子を配布しています。本当に急遽作ったもんですから、日本語版しかないんですね。ハングルとか中国語とか英語とかポルトガル語がないというのは本当申し訳ない、残念なんですけれども、とりあえず日本語を読むことができる人はぜひ、手に取っていただければと思って、持ってきました。この日本の移民排斥運動と対抗運動というのはですね、今年の4月11日に埼玉県の蕨市というところで、起きた蕨事件という、ものをスタートにして、そこからその蕨市の事件というのはどういうことだったか、でその後にどんな運動があるかということを、まとめ資料みたいなものです。
はい、手に取っていただいて皆さんには読んでいただきたいなと思うんですけど、同時に今ビデオの上映もブースでしているようですが、あれは何が映ってるんですか。
あれはですね、はい、インターネット YouTube などを利用して流通している映像なんですけれども、在日特権を許さない市民の会、通称在特会というグループがいまして、排外主義のグループですね。主に在日朝鮮、在日韓国人に対する中傷とか攻撃をネット上を中心にやっている団体なんですね。で、蕨市の事件というのもですね、その在日特権を許さない市民の会という排外主義の団体グループがデモ申請をして、でフィリピン人の子供のですね、在留特別許可に対して、その在留特別許可は違法だと、不法だという主張をしてですね、その子供が通っている中学校に向かってデモをしていくという、そういう非常に恐ろしい、デモをやったわけですね。
はい、
でその在特会のデモの情報呼びかけというのがですね、知られ、10日前ぐらいにですね知られて、それで、東京とか首都圏の人たちが、これは非常に大きい問題だということで、急遽対抗行動というのをやろうじゃないかと。で実際にその現場に彼らがデモンストレーションをして、そういう嫌がらせのようなデモをやる現場に行って、具体的に抗議を しようじゃないかと、そういう呼びかけがですね、ありまして、私もそれに呼びかけに応じて、
はい、
蕨市の現場に行ってですね、
はい、
それで
抗議行動を
抗議行動を行ったと、
はい、
で非常に右翼団体と、いわゆるその左翼といいますか、私たちのような人間がですね、街頭で、50対50とか、はい、50対40とかぐらいの人数でしたけど、そういう具体的にこう対決するという場面はあまり多くはないんですけれども、
はい、
その日は 具体的にその子どもが通っている地域、子どもが暮らしている地域ですね、はい、でまたその外国人の子どもがその地域で暮らせるように、具体的なことを支えている地域の人たちが住んでいる、そういう町にですね、右翼団体がやってきて、まあ脅しのようなことを言うわけですね。
子供の名前を叫びながら出ていけだとか、もう出ていくことが決まってしまってるのにですよね。
あ、その子供は
家族がですね、
そうですね、家族はですね、はい、両親はあの国外退去という形で、はい、もうフィリピンに帰らなければならなかった。その当日、はい、次の日ですね。
次の日ですよね。
で、子供は在留特別許可が下りて、はい、まあ、子供はあの日本で生まれて、日本語で教育を受けて日本の学校にずっと通って中学生まで来ているわけですから、いきなりそのフィリピンに戻されても、はい、じゃあどうやって勉強するんだっていう問題がありますから、
はい、かといってこう家族を引き離してしまうっていうこともどうかと思うんですけども、
そうですね、
その家族が一緒にいられる残りもう何十時間っていう中で、そこにぶつけてですね、その蕨市の行動も、うん、子供の名前を叫びながら、子供がいる学校の周りを通りながらそういう行動をするって、私もこう卑劣だなと思ったんですけども、
まあ、本当にまあ卑劣な、はい、行動で、であまりこう、我々はあの街頭で、右翼団体と、ね、すれ違ったりとか衝突したりということはあまりないんですよね、大抵無視していることが多いんですね、
はい、
まあ、あまり彼らの挑発に乗っても、うん、生産的ではないし、あまり面白い、ことにはならないので、はい、基本的にはあの右翼団体は無視するということが通常のやり方なんですけれども、今回のような蕨市で、行われた右翼団体のデモに対してはですね、毅然とした態度で、まあ、それを阻止するとは言わないけれども、はい、きちんとした抗議の態度を示さなければいけないだろうというふうに考えたんですね。それでまああのまあちょっとまあまあ逮捕者がね2名出てしまうというか、はい、まあ私なんですけど、
はい、お疲れ様でした。
まあまあまあ彼らの横断幕を奪って、はい、窃盗容疑で逮捕されて。
あれは本当に奪ったんですか？
奪いました。まあ、非常に大きくね、はい、その子供の名前が書いてある、
はい、
で不法だと、不法外国人だと、はい、出ていけということが非常に大きな字で、
はい、
しかもきちんとね、業者さんで作ったようなきちんと読みやすい横断幕なんですね、はい、我々のは手書きの横断幕じゃないんですね、はい、きれいに、しつらえられた横断幕で、まあ、その横断幕を先頭にして、中学校に向かってデモを開始すると、はい、でまあ、こんなことは、まあ、やらせてはおけないということで、はい、まあ、ついねカットしてね、まあ、横断幕を奪って、
はい、
それで、まあ、窃盗容疑で、逮捕ということになったわけですけれども、
はい、
まあ、おかげさまで支援してくださる方は非常にたくさんいて、
はい、
最終的に10万円の罰金刑がついたんですけれども、
はい、
その罰金も、まあ、私自身は負担する必要もこともなく、支援者の皆さんのカンパでですね、はい、賄うことができて、
はい、
まあ、この場を借りて本当にありがとうございました。
蕨市の行動もあることながら、他にも今ですね、本当に日本にいる外国人に対してさまざまなその右翼というか、その在特会だったりとかいっぱいおかしなことを言ってるなと私も思ってしまうんですけども、うん、その今日の編集されてもこう持ってこられたものにはそういうことがいろいろと書いて、
そうですね、正直これですね、大体インターネットでですね、まあ、検索していただけると、まあ、出てくる基本的な情報をさらっと書いたものですね、
はい、
まとめたのと、最後にですね、まあ、私と一緒に本を共著で出している山手みどりさん、と私2人がそれぞれに、はい、今回書き下ろしがですね、2本、
はい、
書き下ろしがっていうか昨日書いたんですけど、どういうふうにこの問題について、はい、取り 組むか、どういうことが考えられるかということを、まあ、まず最後の、はい、ページにですね、あの2つ載っています、
はい、これ無料で配っている
んですね。無料で配布しています 、
はい、
あの欲しいという人はあまりいないかもしれないですけど、あの今あの言っていただければサインとかですね、握手とかもしますのであのぜあの遠慮なく言ってください。
はい、あのそろそろ2時になってしまってるんですね。もうあの矢部さんの出番ももう来てるので、あのすいません、最後にですね、もう少しだけ聞きたいんですけども、あの今までこのようなの日本にいる外国人に対して こんなにも激しい行動って目立って私は見たことがなくて、インターネットを使ったりいろんなものを使ったりとかしてどんどんこう出てきてると思うんですよね。それはどうして、なぜこんなような形になっていると思いますか。
まあ、少し、間にいくつかの、はい、構造的な説明を入れなければいけないんですけれども、はい、あの僕が今回論じたのはですね、これはあの監視社会の一つの顔なんだということなんですね。人を監視する、しかも社会的に弱いもの、まあ、青少年ですね、はい、あるいは外国人、青少年の犯罪が多くなっているだとか、外国人犯罪が増えている、凶悪化しているだとかいう形で、社会的な少数者、弱者に対する監視の目というものがですね、強くなっているし、またそういうことを扇動するようなあのメディア報道もまだ見られる。そしてあの人に対して寛容に許していく、人の自由を尊重していくという態度よりも、人がどんなこうルール違反をしているかということを見張るような、相互に見張っていって、相互に、非常にこうなんていうんですかね、あのバランスを欠いたモラルというものを押し付けていくような、そういう息苦しい風潮というのがあるんじゃないかと、そういう文化的な傾向、文化的な問題があって、それはまあ監視社会の一つの現れ方なんではないかなというふうに考えています、
はい、自己責任論をもう飛び越えて、の排除、社会的排除だったり、こう弱い人とかちょっとおかしいなと思ったら、そことはこう会話をしないですぐに排除するような、こういう風潮も出てきているのかなと思って。
そうですね、非常にあの防衛的で
恐ろしいですよね。
ただ、まあ、ちょっと時間をしてるけど言わせてもらって、ね、もうちょっと時間をもらいたいのは、はい、その日本の都市文化というものをですね、作ってきたのはやはり多民族性、雑種性だと思うんですね。海外に旅行して非常に強く感じるのは、東京とか大阪とか、まあ、日本の都市の都市文化というのが非常に得意だなと思うのはですね、その非常にいろんな種類のいろんな国の食べ物を食べることができる、非常にいろんなものを受け入れて、まあ、もちろん中華料理、韓国料理もたくさんありますし、洋食もたくさんありますし、そういう雑食性を持った都市が東京であるし、そういう文化的に混血化していく、文化的に雑種化していくという中で発展してきたのが東京の文化だろうと。その右翼団体の、ね、排外主義者にしても、まあ、ラーメン食べるだろうし、焼肉食うだろうし、ビールは飲むだろうし、
ですよね、
そういう雑食的な食文化、多民族的な文化の中で、そういう豊かさをですね、享受してきた。でこのことを、まあ、なんていうんですかね、まあ、今更認めないというか、いきなり純血主義のような、ね、ことを、文化の純血主義みたいなことを主張する人たちが、はい、登場して、これはまあ、絶対に許してはいけないというふうに考えています。
はい、ぜひ矢部さんのブース直接訪れて手にして、持って帰ってこのことをたくさんの人に知らせながら、いろいろとこう私たちも考えなければいけないんだなということを思いました。とても興味深いお話でした。矢部城さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。